はい、こんばんは、南島です。今日は、年末ですねに、金沢に旅行しに行ったので、その時の話をしようかなと思います。正確には26日と27日の、1泊2日で、3人で、行ってきました。で、初日は金沢と今行ったんですけど、東京からはまず富山の方に行って、新幹線で朝ですよね。で、お昼ぐらいに、富山駅に着いて、で最初は富山県美術館、最近建築が新しく、なって、非常に綺麗な、県立美術館にしてはすごい綺麗な美術館なんですけどに行って、そこから夕方手前ぐらい、4時ぐらいに、金沢に大体、新幹線で30分ぐらいなんですけど、行って、で、そこから金沢旅行、スタートっていうね、感じだったんですけど、富山に着いた時点で、雪がもう積もってるわけですね。積もってるっていうか、そんな降って積もってるというか、多分昨日の夜とかその前の日とかに降ってだろうなっていう感じで、もう降りた瞬間にこうなんかあるじゃないですか、雪が降った時の冷たさ、そして匂いみたいな、普通に寒いとかじゃなくて、あ、これ雪だって、雪の匂いだっていう感じで、若干ね、こうテンションも上がるみたいな感じで、富山駅降りて、で、そうだね。それで最初、富山県民に向かおうとして、こっちで合ってますかねって感じで、路面電車があるんですよね。で、結構しかも路面電車も、なんつうか、ちゃんとしてるんですよ。なんかモノレールみたいな感じで、感じっていうか、車体とか。なんで、綺麗だしね、なんかがっつりしてるし、多分雪対策で、なんかああいう風に、ちゃんとしてるのかもしれないですけど、で、それに乗って、15分ぐらいですかね、乗って着いた。という瞬間に、徐々にこれ、雨が強くなってるなっていうことに気づいて、もう大雨ですよ、ザーザー降り。で、これ、傘持ってますみたいな感じで、いや、持ってないですよ、みたいな。っていう感じでね。で、バス停降りて、なんか屋根があるね、アーケード街があったんで、そこに入って、あれはこれ一歩もこう出れないのではっていう。これ一歩も出れないでしょと。これさすがに小雨じゃないレベルだから、こういきなり旅行に来て初っぱな、これコートとか濡れんのはきついよね、みたいな感じで。じゃあこれ、もう今手前まで来てるんですよ。富山県民のあと徒歩5分ぐらいまで来てるにもかかわらず、タクシー呼びますかみたいなね。ことになり、電話しタクシー会社に、で来てもらうと。で、来たはいいんですけど、で、富山県民に、じゃあお願いしますっていう感じで、はーいって感じ。そしたら、路面電車で来た方向にもう一回帰ってくるんですよ、タクシーが。ん？ちょっと待ってくださいと。もうここまで来てるので、あとは5分、もう少し横道に入れば着くはずなんですよね、マップ的にはっていうね。我々のこう、内面ではそう思ってるわけですよ。心の内では。でも待ってよ。今、路面電車で来た道を今、ひたすら帰ってるんだよな、みたいな。で、なんか一回確認したんです。富山、県美ってさっき言ったかもしれないです。富山県美です。お願いします。はい。で、合ってます。はい、はい。いや、合ってますよ。って言われて。おーって、なるほど、みたいな。合ってるんですね、みたいな。じゃあ、富山県美。ひたすら戻って、駅まで戻っちゃう。しかも、駅まで戻って反対方向に進んでいく。つまり、僕らはなんか路面電車ですね。反対の、路面電車ね、路面バス電車わかんない。電車だ。路面電車ですね、全く真逆の方向に上空進み、そして大雨の中タクシーを呼んで、もう一回駅まで戻って反対方向に進んで富山県民に向かうってね、いきなりなんていうかね、こう出鼻くじかれているというあれってね、大丈夫かな、我々結構ぼんやりしてるぞと、ぼんやり組だぞっていう、ね、ことを思いまして、そこからでもなんか20分ぐらい乗ったんじゃないですか、タクシー乗って富山県民にたどり着きまして、この季節ですから、人も少なく、もうシーンってね、人が少ないんですよ、富山って。富山駅周辺も人がいないんです。であれってね、大通りなのに車もないみたいな感じで、人もいないし車もないし、なんか私たちだけこの静かな街、何なんでしょうか、人がいなくなってしまったんですかね、みんな金沢に人が吸い込まれていってしまった感じで。富山県美はおしゃれで良かったんですけど、富山県美は近現代の美術のコレクション、日本だけじゃなくて、いわゆる、アメリカ、ヨーロッパの、60年代以降の美術作品も、所蔵していて、 まあ、そのコレクションをちょっと見て、あとは椅子とかですね、椅子 の, あの、まあ、家具のコレクションっていうのがある。でもう一つはこれ変わってるんですけど、滝口修造のなんていうかな、プライベートコレクションみたいな、それはいろんなアーティストからもらった小品っていうか、小さいものとか手紙とか、なんかそういうちっちゃいものを集めてプライベートコレクションの部屋があって、まあそこが一番面白いかったですかね。なんかある一人のすごい偏った趣味を持った人のプライベートコレクションをコレクションしている美術館としての富山顕微っていうのは、だからそこにあの富山の独自性があるのかなっていうふうに思いましたし、まあ実際その展示が一番あの面白かったですね。でもともと今言ったあのその近現代の美術とか家具だったり、滝口修造のコレクションっていうのは、まあ前身のですね、富山県民前身富山、まあ県立近代美術館があって、そこのリニューアルされて今富山県民になってるんで、まあそこのコレクションが、まあ、今移動されてそこに来ているっていうことなんですよね。でまあなので、まあ行く価値はあったかなって。まあその県立美術館でも、そのだから金沢の石川県立美術館もあるんですけど、まあちょっとあの僕らというかな、あの趣味ではちょっと外れるというか、まあ日本の、まあ、古い美術だったり工芸品とか刀とかを収蔵していたりするんで、あとまあ多分26、7はもうね閉まってたんですかね、確か、もう年末に入っちゃってて閉まっててね、あのじゃあ石川県立美術館よりかは富山県民はいいんじゃないっていうふうに、あの金沢の人に勧められたので、あのそっちに先に、まあ行ったという形になりますね。でまあそこから、富山県民見た後はね、歩いて駅まで、またバスがないみたいな感じで、またタクシー呼ぶのもなみたいな感じで、まあ歩いてね、富山県初めて来たので、まあ、散歩も兼ねて帰ります、駅まで帰りましょうみたいな感じで、で駅でなんかお昼の食べますかみたいな感じで歩いて行ったんですけど、またこれやっぱ人がいないと、なんかムッとシーンって人もいないし車もいなくなるみたいな感じで、これ世界が終わったのかなと実はあの東京から富山に来る間に何かこうこの世界でですね、ものすごい何か歪みが生じて、なんか別の世界にね、あの来てしまって、何もいない無人の何か世界にね、我々たどり着いてしまったんじゃないかなっていう、なんかそういう妙なわびしさをね感じながら富山駅まで行き、でまあ富山だから何でしょうねって、富山名物といえばみたいな、何も思い浮かばないみたいな。でもなんかお寿司とか、まあ海鮮、あのお寿司とか、まあカニとかね、まあそれは金沢もそうですけど、まあ名品、あのまあ土地のね食べ物ということで、でまあ、じゃあなんかちょっともし回転寿司とか入りますみたいな、まあ、チェーン店じゃなくて、まあ、富山県の何か使っている回転寿司みたいなのがあったので入ってたんですね。で確かね、なんか白エビみたいなものが名物というか、しかもなんか富山県しかそれを作って、あの取れないというかね、みたいなあのネットの記事がありましたけどね、あのを読んだので、で白エビのなんかお刺し、あの違うな、軍艦巻きみたいなのがあったので、まあ、それを食べたりですね。まあ味は甘エビよりもちっちゃくて、もう少しまろやかかなぐらいの感じかなぐらいの感じでかな、うん、まあ、白かったですね、うん、でそう、あと茶碗蒸しとかね普通に頼んで、まあ、茶碗蒸しの驚きのぬるさっていうね、ぬるっていうね、ぬるい茶碗蒸しっていうね、うん、まあまあ、美味しい、まあまあ美味しかった、まあまあ美味しかったって感じですかね。でまあちょっとお寿司を、まあでもそんなに食べずに、まあ、金沢でね夜ちょっと美味しいもの食べましょうっていう感じだったので、あのまあ軽くね 3、4皿ぐらい食べて、まあ出て、でまた新幹線30分ぐらい乗って、やっとあの金沢にまあ到着ということになりますね。その時3時4時ぐらいですかね。でまあ3人目の人と合流して、で最初どこに行ったのかっていうと、まあ、金沢21世紀美術館ではなくて、日本海側にですねあるんですね、あの王のからくり館、まあ、からくり人形の何か博物館みたいなものがあるんですよ。めっちゃ日本海側に、本当に日本海側にあるんですね。だからなんでそこ選んでるのかって、まあ、それに変わった博物館だと思うんですけど、まあでも面白そうだなって感じで行きましょうということで、また例のごとくバスが終わっているってことでね、よしタクシーで行くしかないみたいな、もう信じられるものはタクシーしかないんですよ。我々路面電車路面バスでね、あの失敗を犯してるので、常にバスは反対に行くって、我々の意思とは反対の方向にバス電車は進んでいくっていう、まあ、そういうトラウマをね富山で抱えて帰ってきてるので、タクシーだと、信じられるものはタクシーしかないってことで、まあ、3人でタクシー乗ってからくり館お願いしますというふうに言ってですね、またこれ結構時間かかるんだ、20分以上うーっと、ね、本当に日本海側にどんどん進んでいって、 金沢に来たにもかかわらず金沢駅周辺を無視してね、人通りも無視して、賑やかしも賑やかなね、あの金沢駅周辺も無視して、どんどんどんどんまた、なんか工場地帯というかですね、まあ、味噌とか醤油とか作ってるので、そういう工場みたいなのの、まあ、名残みたいなのがある場所とかどんどんどんどん通り過ぎていって、日本海をですね眺めるですね博物館にたどり着くと。で、まあ、その博物館はその、まあ、からくり人形、例えば江戸時代にこうなんてお盆を運ぶための人形とかってなんかあるじゃないですか、ああいうものが展示されていたら、あるいはエレキテルとか、あのそれちょっとあの少しなんか魔術的なっていう、まずからくりっていうのはさ、一方では科学的だけど一方ではすごくなんていうか魔術的なっていうか、少しこうオカルティックなものも含んでいるので、その両方含んだものとしてからくりっていう日本語があるので、まあそういういろんな珍品みたいなものも含めて展示されているし、まあ実演してたやつもありましたけどね。で、まあ結構なるほどなっていうふうに面白かったですね。はい、まあとにかくちょっと寒かったですけどね。で、またそのね、帰るときにちょうどいいまたバスがない、いや45分後ですみたいな、えっって他何もないのにみたいな感じだったんですけど、なんでバスもないしでタクシーも来ないっていうことで、なんでまあ歩いてバス停の方まで向かいつつ、まあ途中にそのさっき言った味噌醤油の工場みたいなものがあって、それが今工事パークみたいな、一応テーマパークっていうのかな、みたいなことになっていて、まあ、それが17時までやってるってことで、じゃあ、 まあ工事パーク見に行きますかっていう感じで、まあ、工事のねいろんな利用の仕方とかですね紹介していたりですね、あとは工事の商品いろいろお土産品とかね、まあ、美味しそうだったと、美味しそうですけどね、レストランとかも、まあ、その時閉まっちゃってましたけど、なんかレストランみたいなものがあったり、あとはなんか工事なんだっけな、なんかソフトクリーム醤油なんだっけ、醤油ソフトクリームでしたっけ、なんかそういうものもあったりしてですね、あとなんかこう工事を紹介する謎の紹介 PV みたいな、工事はいいぞみたいな、工事と何かを足すとこうなるみたいなイラストのね、アニメーションみたいなパラパラアニメーションみたいなね、あったかと思いきや突然実なんか実写バージョンが始まるみたいな、なんか工事体操みたいなね、ああみたいなね、とや金沢ができて一体何を俺は見てるんだろうか、私たちは何を見てるんだっていうね、途中でなんか結構サイケデリックな感じになってるっていう、うわーって工事のキャラクターが大量に出てきて、最終の場面で感動みたいな、感動っていうか俺何なんだろうみたいな、工事の知らないキャラクターが無数に登場してくるよね、そういう謎の映像を見たりしてですね、時間を潰してバスが来て、でまあバスでね一駅かけて金沢駅まで、まあ金沢駅っていうか金沢駅の方向に夕飯食べようと思ってたのでそっちに帰ってくるんですけど、でもなんかバスでぬらりのらりくらり暗い街を、まあ、地元の人もね乗ってくる中こうのらりくらり、行くのはなんか意外といい時間だったなと思いますよね。なんかね、街は年末にクリスマスも終わって年末に近づいていて、なんかいい時間でしたね。金沢ってこういう街なんだなってね、いろんなお店とかを通り過ぎながら車窓に感じながら、まあいろいろお話ししながら、金沢駅の方にね、ほんとゆっくり帰ってきましたね。はい、でまあその後夕飯に向かったわけですけども、まあ、夕飯の話はちょっとまた次回、したいかなと思います。というところでまずは、金沢旅行初日の夕方ぐらいまで、お話ししました。それでは。